募金運動実施中、自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同募金にご協力ください。赤い羽共同募金は、皆様の温かい善意をボランティア活動の推進や地域福祉の充実のために、また福祉施設の整備などの社会福祉事業に役立てられます。歳末助け合い。今年も歳末助け合い運動を実施します。歳末助け合い運動は、共同募金運動の一環として、地域住民や民生委員、児童委員の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが安心して暮らすことができるよう、住民参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開するものです。歳末助け合い募金の使い道。市内の支援を必要とされる世帯へ届けます。詳しくは後ほど説明します。自治会やボランティア団体等が行う事業へ助成します。市内の当事者団体が行う事業へ助成します。米原市聴覚障害者協会と不登校親の会リリーフのクリスマス会の様子、それぞれの写真が掲載されています。令和3年度歳末助け合い募金配分。米原市社会福祉協議会では、支援を必要とする人たちが住み慣れた町で安心して暮らすことができるように、地域の皆様のご協力により集められる歳末助け合い募金を次の基準により配分します。該当となる世帯で配分を希望される方はお申し込みください。配分対象世帯。申請のできる世帯、一人暮らし、高齢者世帯、市内在住の75歳以上の一人暮らしであって、住民税非課税の世帯、配分上限額、1世帯につき3000円、障害者手帳所持世帯、市内在住の障害者手帳、身体障害者手帳1級、または2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方であって、今年度18歳を迎えた方を除く18歳以上の場合は、本人とその配偶者の合計所得が、住民税非課税の方が属する世帯、18歳未満の場合は、保護者の属する世帯の合計所得が、住民税非課税の世帯、配分上限額1世帯につき3000円、ただし、世帯内に複数の障害者手帳所持者が属する場合も、1世帯3000円の配分となります。一人親世帯等、市内在住の児童扶養手当を受給している世帯、配分上限額1世帯につき3000円、低所得者世帯、市内在住の生活保護世帯、またはそれに準ずる世帯、配分上限額、1世帯につき3000円。要就学援助世帯。市内在住の就学援助費を受給している世帯。配分上限額1世帯につき3000円。申請にあたっての留意事項。1世帯が複数の対象基準に該当する場合、いずれか一つの対象基準をもって申請するものとします。配分額は、募金の実績により配分上限額に満たないことがあります。基準日、配分は令和3年11月1日現在の状況を基準とします。申請方法、申請書兼同意書は社協各センター及び民生委員児童委員宅にありますので、必要事項をご記入の上、担当する民生委員児童委員、もしくは最寄りの社協各センターに提出してください。配分決定。提出された申請書兼同意書は、米原市社会福祉協議会理事会にて、申請内容等を審議した上で配分を決定します。配分方法。配分が決定した世帯には、各地域を担当される民生委員児童委員を通じて配分金をお渡しします。12月中旬。申し込み期間、令和3年11月1日月曜から11月10日水曜。詳しくは次まで。 お問い合わせ、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会、三島地域福祉活動センター、米原市長岡1206、米原市役所三島支所内、電話 55-3933、ファックス 55-3933、メール m-shakyo-mishima@zd.zv.ne.jp。 いぶき地域福祉活動センター、米原市水上56、いぶき地域福祉センターアイランド内、電話 58-1770、ファックス58-2231、メール m-shakyo-s.ishi@zb.zv.ne.jp。 米原地域福祉活動センター、米原市三好570、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3100、ファックス54-3115、メール maibara@maibara-shakyo.or.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合土 21-2、大見地域福祉センター安らぎハウス内、電話 52-1463、ファックス 52-8051、メール m-shakyo-irIS.ene.jp。 地域共生社会フォーラム第16回米原市社会福祉大会。誰にでも役割と出番のある地域を目指して。日時、令和3年11月28日日曜、9時30分から12時30分。会場9時から。会場、滋賀県立文化産業交流会館。参加費無料。プログラム、9時から9時30分、受付。9時30分から11時。全大会、共生社会を実現するために、一人一人ができること。講師、特定非営利活動法人、全国コミュニティライフサポートセンター、池田正宏氏。コロナ禍により、地域、個別の課題は顕在化、増加しています。様々な立場における困りごとの紹介と、その解決に向かって、行政や関係機関、住民一人一人が何にどのような意識を持って取り組むことが必要なのかについて考えます。11時10分から12時30分、文化会。第一文化会、企画、米原市社協相談支援課。テーマ、引きこもりを理解する。引きこもり経験者として伝えたいこと。講師、一般社団法人。引きこもり UX 会議代表理事、林京子氏。オンラインでの参加が可能。第二分科会、企画、米原市聴覚障害者協会、社会福祉課、手話通訳あり。テーマ、デフリンピックと共生社会。デフリンピックは、ろう者のオリンピックです。講師、2017年、サムスンデフリンピック。バレーボール日本男子代表、信田光信氏。特定非営利活動法人、ブレイクスルー代表、中野智久氏。第三分科会、企画、健康づくり課。テーマ、命を守ること。大切な人の悩みに気づく、寄り添う。講師、特定非営利活動法人、ゲートキーパー支援センター。理事長、竹内静香氏。第4分科会、企画、特定非営利活動法人、発達障害サポートネット、デコボコフレンズ、不登校親の会リリーフ、 テーマ、個性や特性に合わせた関わり方、上手な褒め方、叱り方で大人も子供も変身。講師、株式会社アットスクール。代表取締役、アットスクール高等学院学院長、鈴木正樹氏。オンラインでの参加が可能。9時30分から12時30分、展示ブース、福祉サービス事業所、福祉活動団体の紹介など。大会の詳しい内容、申し込みについては、本回ホームページに掲載されています。共催、米原市社会福祉法人、米原市社会福祉協議会、米原市共同募金委員会、講演、社会福祉法人、滋賀県社会福祉協議会。こんにちは、米原市権利擁護センターです。こんなことありませんか？財産侵害や消費者被害から本人の財産を守りたい。預貯金管理や支払い、手続きができない。認知症等になった時の自分の暮らし方を決めておきたい。サービスの利用契約や行政関係の手続きができない。このような悩み事を解決するための制度の一つに、成年後見制度があります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な人の権利が守られ、その人らしい暮らしが実現できるよう、本人、親族、首長等の申し立てにより、裁判所が選任した後見人、または補佐人、または補助人、以下後見人等が、生活、療養看護に関する事務や、財産管理に関する事務を行う制度です。後見人等には、親族のほか専門職として、弁護士、司法書士、社会福祉士や、社会福祉協議会などの法人が選任されます。任意後見制度とは、まだしっかりと自分で判断できるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者、任意後見人を誰にするか、将来の財産や身の回りのことについて、その人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。ちょっと話を聞いてみたい。利用を考えているが、具体的にどうすればいいの？など、お気軽にお問い合わせください。相談・お問い合わせ、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会、米原市権利擁護センター、米原地域福祉センター、夢ホール内、電話、074954-3205、ファックス、074954-3115、
相談、常時相談。社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡、連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、三島地域福祉活動センターは土曜日閉館。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部、および社協各センター。心配事総合相談。暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時。受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、ただし、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市福祉政策課、電話 53-5120。相談日、11月9日火曜、会場、ルッチプラザ、長岡1050-1。11月24日水曜、学び合いステーション、合同、1513、旧大見公民館。12月7日火曜、夢ホール、三好570。12月21日火曜、アイランド、水上56。 1月12日水曜、ルッチプラザ、長岡1050-1。1月25日火曜、安らぎハウス、合同21番地2。法律相談。法律に関する相談ごとで、解決の窓口となるよう、弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、11月11日木曜、会場、ルッチプラザ、長岡1050-1。12月9日木曜、夢ホール、三好570。1月13日木曜、アイランド、水上56。2月10日木曜、安らぎハウス、合同21番地2。1回30分以内、料金1000円。時間は10時から12時15分までの間。お問い合わせ、お申し込み。米原市福祉政策課。電話 53-5120。ただし、各相談については状況により中止になる場合があります。善意銀行だより、令和3年8月11日から令和3年10月12日、継承は省略します。金銭予託、グリーンパーク3棟、15,665円、河南中学校生徒会、100,000円、三菱ケミカル米原領有会、12,808円、物品予託、匿名、スイカ、電気連合滋賀第2区地区連絡会議、iPad 一式、学習支援ソフト、稲葉和彦、玄米、匿名、玄米、中川貞夫、玄米、農事組合法人、マザーファーム宇賀野、米、沢仁志、玄米、木寺正文、さつまいも、匿名、とろみ剤、電気連合滋賀第2区地区連絡会議様と、河南中学校生徒会様から寄贈されているそれぞれの写真が掲載されています。その他季節の野菜や果物をいただき、生活困窮者支援物資提供事業、子ども食堂、市内福祉事業所等へ広く配布を行い活用しています。災害時支援ボランティアに興味はありませんか？米原市ボランティアセンターでは、災害が起こった際に被災された方の支援を行う災害ボランティアセンターを開設します。運営には職員や専門職が携わりますが、住民の方が運営に参加してくださることで、地域の状況がより把握でき、災害支援に大変役立ちます。一緒に災害時支援を災害ボランティアセンターと行いませんか？ぜひご連絡お待ちしています。平常時からセンターが機能するように、訓練や各種研修などを行っています。巷で話題のマイボラ、米原市のボランティア情報をお届けします。ホットなボランティア活動、買い物支援。新型コロナウイルス感染症以下コロナの感染拡大が続く中、米原市内でも感染者、濃厚接触者として保健所より自宅待機を求められる方がおられます。行動が制限される中、食料品を買いに行けない、子供のおむつがなくなってしまう等の心配事に備え、米原市社協では買い物支援ボランティアさんの募集を行いました。登録いただきましたボランティアさんからは、皆が大変な時、自分にできることがあれば、直接接触しないのであれば安心して活動できる。困った時はお互い様でしょといったお言葉をいただき、数日の間に34名もの方がボランティア登録をしてくださいました。子育て真っただ中のお母さん方からの登録も相次ぎ、皆さんの温かい心に触れる機会をいただきました。本当にありがとうございました。このボランティア活動では、社協に買い物依頼が入りますと、米原市買い物支援公式 LINE で事前に登録したボランティアさんの中から、 対応いただけるボランティアさんを探します。対応いただけるボランティアさんは、依頼内容に基づき買い物をし、商品を指定先の社協窓口にお届けいただきます。依頼主さんには、社協職員が商品を届ける仕組みです。保健所を通して対象者の方にチラシを配布しましたが、9月末現在、利用依頼はありません。今回の事業では、コロナに感染された方や濃厚接触者の方への買い物支援に限定した取り組みですが、コロナが収束しても日常の困りごとがゼロになるわけではないと思います。今後は電球の交換ならできるよ、粗大ごみの搬出のお手伝いなら任せてなど、買い物以外のちょっとした困りごとを助けてくださるボランティアさんの募集についても、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。令和3年度、傾聴ボランティア養成講座のご案内。話す人も聞く人も元気になれる傾聴の力。傾聴ボランティアとは、訪問して相手の話を心を込めて聞き、お互いに心安らぐ時間を過ごす活動です。日程の表があります。第1回、日時、11月5日金曜、9時から11時。内容、話を聞くってどんなこと？高齢者の方に対する理解。講師、龍谷大学社会学部非常勤講師、扇田宗近氏。第2回、11月12日金曜、9時から11時30分、障害者の方に対する理解。講師、龍谷大学社会学部非常勤講師、扇田宗近氏。認知症の方に対する理解。講師、認知症ケア専門員、米原市キャラバンメイトの皆さん。第3回、11月19日金曜、9時から11時。上手な話の聞き方を身につける。講師、龍谷大学社会学部、非常勤講師、扇田宗近氏。ボランティア活動について、講師、米原市ボランティアセンター、職員。第4回、11月22日月曜から12月9日木曜、ボランティア体験。活動日時は講座内で案内します。講師、傾聴ボランティア、喜び合い。ただし、喜び合いの愛は、愛するの愛の漢字が使われています。第5回、12月10日金曜、9時から11時、ボランティア活動の振り返り。講師、龍谷大学社会学部、非常勤講師、扇田宗近氏。活動者の皆さんより、講師、傾聴ボランティア、喜び合い。会場、米原市地域福祉センター、夢ホール、大会議室、米原市三好、570番地。対象、米原市在住、在勤で、講座の内容に興味がある方、定員20名。ご自宅からオンラインでの受講もできます。ご希望の方はお申し出ください。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、延期または中止する場合があります。マイボラの記事に関するお問い合わせは、米原市ボランティアセンター、住所米原市三好、570番地、電話 0749-54-3100、ファックス 0749-54-3115、メール sasaei@maibara-shakyo.or.jp 大きくなれ。米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。ボランティアセンターにはコロナ禍で改めて子供を遊ばせながらママ同士がお話しできるサークルのありがたみを感じているといったママさんの声が寄せられています。そこで今月は米原市内で活動されている子育てサークルのここが自慢&これからやりたいことをご紹介します。サークル名、 ハグハグ、自慢、忙しい子育て、その日その時行きそうだし行こうというスタンスで気軽に参加できます。展望、コロナ禍以前に取り組んだハーバリウム、リース作りなど、子供もママも楽しめる企画を考えていきたい。メンバー募集中。サークル名、おにぎり。自慢、双葉屋さん敷地内のカフェで活動中。地域の方との出会いがあります。展望、季節に応じたお楽しみパーティー。次回は秋祭り？サークル名、チビーズ。自慢、サークル発足から6年目に入り、子育て以外のことも話せる中です。展望、気軽に集まってたわいもない話を直接できるように早くなってほしいです。サークル名、デコボコフレンズ。自慢、アットホームなところ。初めて来ても大丈夫。気軽に過ごしていただけます。展望、より一層笑顔あふれる余暇支援活動。勉強会、講演会、沢会の開催。メンバー募集中。サークル名、双子サークルツインクル。自慢、多胎児の子育ての悩みや楽しさを共有でき、集まれば子供が大勢で賑やか。展望、月に数回集まって子供同士を遊ばせたり、多胎児の子育てについて相談し合えたら、ピクニックなどのお出かけもできたらいいな。メンバー募集中。サークルへの加入希望等のお問い合わせは、米原市ボランティアセンターまで。電話 54-3100、ファックス 54-3115、メール sasaeai@mabara-shakyo.or.jp。各種事業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は、次の法人本部、各センターまで。法人本部、米原市三好570番地、米原地域福祉センター、夢ホール内、電話 54-3110、ファックス 54-3115、メール、mabara@mabara-shakyo.or.jp。 三島地域福祉活動センター、米原市長岡1206、市役所三島支所内、電話 55-3933、ファックス 55-3933、メール m-shakyo-misshakyo@zd.zt.ne.jp。 いぶき地域福祉活動センター、米原市水上56番地、いぶき地域福祉センターアイランド内、電話 58-1770、ファックス 58-2231、メール m-shakyo-s.ishi@zb.zt.ne.jp。 米原地域福祉活動センター、米原市三好570番地、米原地域福祉センター、夢ホール内、電話 54-3100、ファックス 54-3115、メール maibara@mabara-shakyo.or.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合同21番地に、大見地域福祉センター、安らぎハウス内、電話 52-4393、ファックス 52-8051、メール m-shakyo-oshi@irs.eonet.ne.jp。 文字が読みにくい等でお困りの方に、迷子を音の広報として、広報手と手をお届けします。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせください。音の広報は米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ、録音、編集されたものです。地域のボランティアさんに書いていただいた点々のイラストが表紙及び各記事に使われています。発行、社会福祉法人米原市社会福祉協議会。この広報は一部赤い羽共同募金の配分金で発行しています。これで社協米原手と手、2021年11月1日、第71号を終わります。以上、音訳ボランティア山彦がお届けいたしました。ご意見、ご感想をボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。